STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は伝承者育成事業第3期生の中井孝則さんです。今日の放送はレッスン16、数詞1をお送りします。
トーテックのエソカイルへ、講師の中井孝則です。
お元気ですか？渋谷もなみです。中井先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は数の数え方を学びましょう。テキストをお持ちの方は8ページをお開きください。
はい、カンピヌエイワンペイカシマワンペ16なんですけども、数詞ということで、今回からは数について学んでいきます。
はい、
で今回は、数の1から10についてです。それでは、例文を見ていきましょう。まず1番目、死ねおっかよ、一人の男って意味なんですけども、死ねがですね、一人のってことですね。で、おっかよが男という意味です。で、この死ねおっかよということで、一人の男っていう表現になるんですね。死ねおっかよ。
死ねおっかよ。
はい。では続きまして、死ねゆ。死ねが一匹の。で、ゆが鹿ですね。で、死ねゆ。で、これが一匹の鹿という表現になります。死ねゆ。
死ねゆ。
はい、これで一匹の鹿という表現になります。それでは続いて例文の3です。死ね知性ということで、今度は死ねで一軒のですね。で、知性が家ということで、死ね知性ということで、一軒の家という表現になります。死ね知性。
死ね知性。
はい、これで一軒の家という表現になります。それでは次4番です。おっかよ死ねん。おっかよがこれ男っていう意味ですね。で、死ねんがこれ一人っていう意味です。まあこれも詳しく見ていきますが、まあこのおっかよ死ねんということで、男一人という表現になります。おっかよ死ねん。
おっかよ死ねん。
はい、これで男一人という表現になります。それでは次例文の5です。ゆっ死ね。これで、鹿一匹っていう表現です。ゆが鹿で、死ねで一匹、例文にをひっくり返したような言葉になってますね。ゆく死ね。
ゆく死ね。
はい、これで鹿一匹という表現です。で、次例文の6です。知性死ね。これで家一軒という表現なんです。で、知性は家で、死ねが一軒ということですね。これまた例文3ひっくり返したような表現になってます。知性死ね。
知性死ね。
はい、これで家一軒という表現になります。それでは今日の学習です。まず1番目の数詞の形態というところから学んでいきましょう。表が並んでいますが、まずこれ縦に見ていきたいと思います。まあ連体詞ということで書いてあるんですが、これまあ一つの何々とか一人の何々っていう、その一つのとか一人のっていう表現をしたいときにどう言えばいいかっていうのが、縦に並んでいます。まず最初がですね、死ね、これが一つのとか一人のという表現になります。で、次がとで、これが二つのとか二人のという表現になります。で、次が、れ。これで三つのとか三人のという表現になります。いね。これで四つのとか四人のという表現になります。あしくね。これで五つのとか五人のという表現になります。いわん。これで六つのとか六人のという表現になります。あらわん。これで7つのとか7人のという表現になります。トゥペさん。これで8つのとか8人のという表現になります。シネペさん。これで9つのとか9人のという表現になります。最後がワン。ということで、これで10の とか10人のっていう表現になります。それでは続いて名詞の方を見ていきましょう。でこれはどういうことかというと、こう一つとか一個とか一匹とかって言いたい時の表現ですね。これはさっき学んだ言葉の語尾に P だったりペという言葉がつきます。それでは見ていきましょう。まず死ねで、これで一つとか一個とか一匹という意味になります。次がトゥ、これで二つとか二個とか二匹という意味になります。で次がレ、これで三つとか三個とか三匹という意味になります。で次がイネ、これで四つとか四個とか四匹という意味になります。次がアシクネ、これで五つとか五個とか五匹という意味になります。イワンペ、これで六つとか六個とか六匹っていう意味になります。で次がアラワンペ、これで七つとか七個とか七匹っていう意味になります。で次がトゥペサンペ、これで八つとか八個とか八匹っていう意味になります。で次がシネペサンペ、これで九つとか九個とか九匹っていう意味になります。で最後がワンペ、これで、まあ、10とか10個とか10匹っていう意味になります。それでは次です。今度名詞括弧人数って書いてあるんですけども、まあ、これどういうことかというと1人とか2人とか3人っていう時の表現ですね。それで、これはですね、語尾に N って言葉が来たり IW で IU っていうそういう言葉が来たりします。では順に見ていきましょう。思念、これで一人って意味です。トゥン、これで二人って意味です。レン、三人って意味です。イネン、四人って意味です。で、アシクネン、これで五人っていうことです。イワニュー、これで六人っていう意味です。アラワニュー、これで七人です。トゥペサニュー、これで八人です。シネペサニュー、これで九人です。ワニュー、これで10人っていう表現になります。それでは詳しく見ていきましょう。アイヌ語の数詞にはこの表に見られるように3つの形があります。でまず例文1、2、3のように1人のとか1匹のなどという時には表の左端の形、つまり死ねっていう連体詞を用います。それに対して例文4、5、6のように1人とか1匹などという時には死ねんとか死ねという名詞を用います。これらの連体詞や名詞が数を表すところからまとめて数詞と呼びます。で、今度個数を表す列を見てみると語尾が P、まあ、小さいプですねのものとペというものがあることに気づくと思います。でこれらはカンピヌエトゥイカシマワンペ12ですねのその今日の学習の2で学んだ形式名詞っていうもんです。で形式名詞っていうのは意味的には名詞なんだけども単独では使えないもののことでした。でその最後に触れたようにシネ、トゥ、レ、イネ、アシクネの1から5を表す言葉の最後E とか U という母音の後で P がつくと、そしてイワン、アラワン、トゥペサン、シネペサン、ワンの6から10を表す言葉の最後 N という子音の後でペという形になってます。でこのシネ、トゥ以下の形は1つ、2つと物を数えるだけじゃなくて1匹、2匹とか1頭、2頭っていうふうに魚や動物、人も数えられるんですけども人でも子供や女性を1人、2人と数えるのに用いられました。ただ女性や子供をねそういうふうに、まあ、物とか動物と同じような数え方するのいいのかっていうことで、まあ、苦情もありますし、まあ、今後は使用を控えた方がいいと思います、
はい、
で、他の方言では1つ、2つっ ていうふうに数える時のその数え上げ形というものもあるそうですが、石狩方言にはありません。で、次の人数を表す方を見ていきましょう。で、ここもやはりですね、語尾が N のものと IWU のものがあります。で、これら、死ね、とれ、いね、あしくねといった母音で終わっているものの後が N で、いわん、あらわん、とぺさん、しねぺさん、わんといった子音で終わっているものの後がいうとなっています。で、このしねん、とん以下の言葉なんですけども、それは人を数えるのに用いられます。で、余談なんですけども、今までの学習で出てきたね、なにですとかねん、だれっていう言葉なんですけども、これらはそれぞれね、いずれのっていう言葉に、まあ、ちっちゃいプっていう P を足してものっていう言葉を表すその P をつけてね、いずれのものですね。で、ね、いずれのにその N、人とかものを表すその N を足してねん、いずれの人、いずれのものという成り立ちをしています。ねはいずれのという意味で疑問を表す連体詞です。で、 P はなんですけど、まあ、ちっちゃいプですね、まあ、その形式名詞なんですけども、 N は使用がほぼ数詞に限られるためか、人を意味する設備詞とされています。 U も設備詞とされてますけども、イチャニュー、これ桜マスってことですね。カパリュー、カレイなど人以外のものにも使われていて、その古いアイヌ語っていうものを探る時の手がかりになるかもしれません。それでは続いて、2番目の覚えておきたい単語、月の名前というところです。で、今回の例文には出てきませんでしたが、年、月、日に相当するアイヌ語っていうのをさらっと紹介したいと思います。チュッ、でこれが、月って意味ですね。で、パ、これが年っていう意味です。で、と、これが日という意味です。で、月の名前なんですけども、石狩川筋でも違いがあったようですが、ここでは旭川のものを紹介しています。イノミチュ、これで1月です。タシクルチュ、これで2月です。トエタンネ、これで3月です。ウパシルレチュ、これで4月です。ムントゥッカチュ、5月です。トイタチュ、6月です。クンネヤシチュ、これで7月です。クンネスシチュ、これで8月です。ヤシチュ、これで9月です。コンニランチュ、10月です。ニーテクランケチュ、これで11月です。ウパシランケチュ、これで12月です。というところで、今週はここまでです。
来週はレッスン17、数詞2をお送りします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp です。中井先生、イヤイライケレありがとうございました。
イヤイライケレありがとうございました。パクノクエナ、今日はここまでです。それでは皆さん、来週お会いしましょう。スイヌカランロック、
スイヌカランロック。